やっぱり今子供さんは、ええ、アンパンマンが一番。
なんかね、バズじゃない。
バズ。
トイストーリーね。
トイストーリーの。
うん、トイストーリー一番に最近なったかなと思ったら、
うん、
また戻ってきちゃったね、アンパンマンに。
お、アンパンマン強えな。
強いわ。あと
島次郎は本当に小さい子が好きだね。
そうそうそう。またあれも再燃ですね。
ああ。じゃあまだ子供チャレンジのあれが届くの？
そうね。子供チャレンジはやめてて。
うん。
ね、島次郎の英語の DVD みたいなやつを頼んでるんです。
お
うん。で、そうするとまたその島次郎の英語コース用のおもちゃみたいなやつと、
うんうんうん、
その DVD が一緒に送られてくると。
お
うん。はい、I'm 島次郎みたいな。
島次郎。島次郎はね、日本名なのか。
うん、
そうだな。
I'm a tiger みたいな。うん、答え言わないんですけどね。うん、
タイガーボーイみたいな。
タイガーボーイって。ハウって。レアミートっつって
。
生肉が好きだっつって。
英語どうなのそれで。なんか言ったりはすんの？
まあ、言わせることはできますね。
うん、
やっぱね、シーユーとかね、ハローとか簡単な挨拶ぐらいはね、
うん、
言わせれば言うんですけど、基本的には、行ってきますとか、
うん、
バイバイとか、またねとか、じゃあねが主体なんですけど、
うん、
親とかがね、僕の、ゆずるくんの祖母にあたる方々がね、もう溺愛してるんで、
うん、
チーユーはチーユーとか言って、言わせようとするわけでさ、
うん、
そうするともね、孫のサービス精神が出てきて、
うん、
チーユーとか言って
言うん
だ、まあ、可愛いんだけどね、
うん、
こういうんじゃない
そうだね、
うん、
じゃあね、まあ、英語でなんだっけチーユーっていうぐらいまで言ってほしいよね。
そうそうそう、うん、まあ、いちごとかもね、ストロベリーとは言えるんだけど、ね、
うん、
やっぱ言わせる努力をしないとまだ言わないね。
おうおう、なるほどね、うん。うちは幼稚園でさ、英語の授業というか、
ええ、
そういう時間があって、習ってくるんだけどさ、これリンゴをね、
うん、
アポーで習ってきてんの。
ああ
外国の先生だから、
うん。まあ和製英語じゃないんですよね。もうネイティブなやつですよね。
アップルとかで習ってこないんだよね。
うん、
これはこれででも日本で生活しづらい英語なんじゃないかなってちょっと思ってんだよね。イコールアップルジュースとかが売ってる時に、あ、リンゴの飲み物だっていう結びつきが、一回遠回りしてるのかなと思っちゃって。
うん、まあそうですよね、う
ん。アップル、日本人ならまずアップルを知ってアッポーでもいいんじゃないかなと、ちょっと思っ、
うん、
ちょっとね、わかんないけどね、これは。
まあ、でも英語を喋る上では今度それが弊害になってくるんじゃないですか。
うん、そう。
一回アップルを経由してみたいなことに。だからね、もうあれでなんじゃないですかね。今の我々の子供世代が大きくなった時なんかに関してはもう、それなりにグローバルな感じになってて。
なってんのかな、
うん、
もうカタカナ表記でもさ、
うん、
アポジュースみたいな、
うん、
アポジュースって書いてあるぐらいになってると逆にいいかもしれない。
そうですね、うん、もしくはカタカナっていう文化がすごいもう、うん、亡き者にされる可能性もありますよ。
すごいあれだよね、日本語資料多いからね、
うん、そうなんですよ。
教えさせるの大変だよね。ひらがなが今ちょっと読めるのよ、ゆっくりだけど、でもカタカナが混じると読めない時があんのよ。
そうでしょうね。
なんか大変だなと思って。
まあひらがなとカタカナで似たデザインのものはね、ともかくね、
うん、
うん、なとなとかになっちゃうと、
ああもう、
もう、おーみたいな、ないみたいな、書きかけみたいな、
あとまの違いとかね。
いやいやいや、もうね、良くないよ。日本語はもう少し、なんでしょうね。あ、でも、ま、その分表現、豊かにはなるんですよね。
表現豊かだよね、でもね、
うん。
だからこそ日本人はジェスチャーがあまりないというかさ、感情を表に出さなくても文章だけで、ある程度その時の思いも伝えられちゃうっていうか。そうそうそう、
このわびさびというかね、奥ゆかしさみたいなね。
どうなのかね。もしさ、自分が外国、まあいいや、簡単にアメリカ人だったらって考えたときにさ、言葉数の少なさにさ、こうすごい抵抗っていうか、なんかこう、もどかしさあんのかなと思ってね。
ああ、こう言いたいんだけど的確なワードがないぜ、みたいな。
うん、これだとちょっときついんだよなってなると、うん、やっぱもう言い方とか表情で相手に伝えないと、
うん、そうなんですよね。まあ、もしくは超噛み砕いて説明するかですよね。日本語って結構そのおもんばかるとか、
うん、
おもんばかるを英語で言うと何なんだろうなってなって、こう、結局そのおもんばかるの説明を、まず一回入れなくちゃいけないっていう。
そうね。
うん。
例えば、君がこうしたら僕はこうするけど、こういうことを、みたいな。
そうそうそうそうそう。この空気感伝えなくちゃいけないわけですよね。いや、めんどくさいな。めんどくさい。でも、もともとそんな言葉がなければ、こんなめんどくさい思いもしなかったかもしれないっていう、前提があってこそのめんどくさそうじゃないですか。だから、まあ、もともと日本語がなければ、こんなめんどくさいことにはならなかったのかもしれない。
そういうことだよね。
うん、
外国生まれの人は、日本語超めんどくさいと思ってるよね。
絶対思ってると思いますよ。
まず自分を何て呼ぼうって悩まない？僕にしようかな、ね、俺にしようかな。わいとかもなんか関西であるなとかさ。
そうそうそう。で、結局、もうこう、社会的にも、まあ、パブリック的なところでも、まあ、すべて使えるっつって、私って
言
い
始めるわけで
さ。
でも外国っていうか、祖国に戻った時にさ、私はなんていうキャラじゃないじゃん、絶対。
まあ、そうなんですよ、ね。
その人ね。
うん。でももう基本愛しかないですからね、向こうは。
そうだよね。愛、言い方とかなのかな。愛、名前あるかもね、自分の名前で自分を言うことあるかもしれないね。
そうですね。あとはもう訳す側の人のその人に対するなんていうんですかね、見方というか、僕多分こう目の前にですよ、もうジージャンがこうなんていうの、ノースリーブ状態になってる人とかで金骨隆々の人がいて、愛、って言ってたら俺だってなるじゃないですか。これは間違いなく俺だって。
僕じゃおかしいもんね。
あとはオイラかなとか、そっち系ですよね。でももうガリガリみたいなやつが、ワイシャツも本当に第一ボタンまでしっかり締めてるやつが、あいって言ったら、ボクチンとかですよね。もう思っちゃまくんですよね。これはって。
そうだよね。そうだよね。で、逆にさ、そういうキャラの人が、俺はって言ってるところに、面白いと感じる時とかってあるじゃん、
まあまあまあまあ、そうですよね。
そんななんかワイルドなのに、僕は、みたいなのだと、なんだこのキャラクターはっつって、面白かったりするけど、
そうなんですよね。
そういう笑い的なことはできないね。
多分ね、お分かりいただけないと思いますよ。ご理解いただけないと思いますよ。なんかワイルドですよね、結局。アメリカってのは、アメリカだけに越したことじゃないんですけれども、まあイギリスだってね、あるんですけど、なんかこう、ジーパンは引きちぎる、肉はもうなんかわかんないけど基本レア、
レア、
ジェリーンビーンズばっかり食って、でもなんかあればすぐ訴訟って言ってね、相手はどうしようもないな本当に。
それもワイルドなの。豪快っていう意味ですよ、大体、ワイルドって。
そうなんですよ。なんなら僕は今のワイルドにもちょっと悪意を込めてきましたけどね、こういう、こう、なんか意味を含めるみたいなね、ところもね、あんまりないのかなと。皮肉みたいなやつ、
例えばさ、全く、おらかはわかんないけど、英語、中国語とか、ドイツ語、フランス語、イタリア語。以外にも全然世界の言葉があってさ、
ねえ、
限りなくこう日本語に近いというか自分を指す一人称も数種類あるよなんて国あんのかね。
いや、どうなんでしょうね。
ねえ、
そうなんじゃないかなって思った国はあって、ロシア語。
ロシア語ある。
こう罪と罰っていうですね、ドフトエフスキーっていう人が書いた。まあ、結構小説読んだことない方でも、なんとなく名前聞いたことある系の小説があるんですよ。
うん、
ぶっとくて、
うん。
で、このドフトエフスキーさんというよりかは、もうロシア文学書いてるやつらっていうか、方々。皆さんね、もう、あれなんですよ。とにかくですね、人の描写がすげえ長いんですね。うん。なんで、もしかしたら日本語みたいに、こう一文字で、いろんな意味を含ませるっていう感じではないのかもしれないんですけど、なんて言うんですかね、さっき言ってたような、それを相手に分からせようとするっていう、いろんな言葉をたくさん用いて、ある言葉で、で、空気を伝えようとするっていう文化が必ずあるんですよ、あそこ。なんつうかですね、一人の人間の嫌なところを3、4ページ分ぐらい使って説明したりするんですよ。で、しかもそいつちょい役なんですよ。もう、そのせいで長いんですよ。その本。
なるほど。覚えててもそんなに意味がないのに。
そうそうそうそう。もう、どうこうこういうやつで、こいつは小さい頃からこういう性格で、今はこういう汚い仕事をしてて、みたいな、ちょい役ですよ。やめてくれと。で、もう、そいつの名前もですね、長いんですよ。ただ、作者の名前も長いじゃないですか。で、出てくる登場人物もそんなんだから多いんですよ。だからもうね、ロシアは、わかんない。ロシアはわかんないけど、多分あそこは言葉にうるさいと思う。言葉にうるさい県だと思う。
話が長かったりするのかな。なんかこう、一つ説明するのに、回りくどい言い方とかしちゃうのかな。早口なのかな。
なんか昔がそうだっただけかもしれないですけどね。まあ江戸時代の人たちとかだって、なんとかで早漏とかなんかこう、やけに硬いみたいな。
ね、
あの辺もまあ、なんかそんな感じに見えなくもないんですけど。
これでも日本語減ってる、減らしてるんだよね。まあ、新しい新語なんていっぱい作っちゃってるけど。昔の言葉を今でも使ってたらもっと種類あったね。
もっと種類あったと思いますよ。それがしとかね、一人称もまた増えちゃいますしね。まあ、いねえけどね、もうね。
いないけどね。
話さないですしね、僕、それがしって言ってくる人と。結構です。
いや、すごいな。拙者とかだって全然ね。
そうですね。
使ってたぜ。
黙れと思いますもんね。拙者って言われたら。あはっつって。
まあ、侍好きのね、外国人の人は拙者から覚えるかもしれないけどね。
そうですね。で、結局ね、なんかそのうちね、あれですよ、僕が前に旅行行った時みたいに、こう、ちんちん立たないとかをですね、こんにちはみたいな意味にさせられちゃうんですよ。ちんちん立たない、ちんちん立たないって近づいてくるわけですよ。どうにもならないと。バカ日本人にバカイギリス人めっつって。ひどかったな
ぁ。あだね。
なんで、正しい言葉をね、覚えてほしいけれども、なんだろうね、信号の増やしすぎも、個語の増やしすぎも。
本当だよね。
よろしくない。
外国の言葉を略して日本がもう日本の信号にしてるみたいな。もうめんどくさい日本語がいっぱいあるからね。
ちょべり場とかですよね。
ちょべ
り場。で、結果使い切れずに死後っていうね。最悪だと。何の生産性もないよと。
ベリバぐらいだったらさ、外国の人も、おう、ベリバットのことがあって、わかりやすいかもしれないけど、ちょう、ちょう、
ちょう、
スーパーじゃダメみたいな。
そうそうそう。なんで、なんでなんだって。よくないね。
まあ、今はね、小高の息子は島次郎に教わってるから、そこは大丈夫だと思うけど
ね。まあそうですね。でもね、なんか島次郎のその DVD の中にもですね、なんか変な外国人の方がいらっしゃってですね、あの、ケント・デリカットさんが、こう、メガネをこう、ふーってこう前に出したりとかして、あの、目が大きくなっちゃったよみたいな、歌が前あったじゃないですか。でそのメガネのツルの部分をですね、こう指でクイクイクイってやって、カチャカチャカチャって、あの、メガネ自体を動かしてるネタって、あれ、ケント・デリカットさんでしたっけ、あれ、別の方ですっけ、
あれ、誰だろうね、最初やったの。
そのネタをですね、まあ、その方が多用されるんですよ。ティロリロンみたいな音をですね、ベネッセさんが気遣って一緒に入れてるんですけど、もう譲るピクリとも笑わないと、息子。何と。
まあ、 メガネ芸だよね。
メガネ芸ですよね。これ誰に教わったんだと。ベネッセが教えてるんだとしたら、ベネッセも迷い始めてますよ。
でも外国の人がやりそうかね。
うん。
日本で誰かやって日本人は知ってるかもしれないけど。
そうなんですよね。
うん。
もうこれも僕がその先にそんなネタをですね、見てつまんねえなって思ってた遺伝子がこう息子に受け継がれて、
うん、
で、まあ実際本物の外人がやっちゃって、
うん、
ああ、外人やっぱつまんねえなっ って、うん。いや、英語喋れなくてもなったらもう大変ですわ。
本当だね。うん。将来に期待しよう。
ね、
今の親の努力が実って、外交官にでもなったらいいことだ。
そうですね。
元は島次郎っていうね。
そう。
すごい。
みんな島次郎。みんな島次郎出身の。
うん。
うん。嫌だね、うん。そんな将来は。